元旦礼拝もありましたけれども、今日初めて会う方もいらっしゃると思います。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2026年も新たに力を受け、力強く歩んでいきたいというふうに思います。私たちはさまざまな年代がありますので、それぞれのステージとか歩むその段階、置かれた状況違いますけれども、同じ主を見上げている兄弟姉妹ですから、そのことを覚えて歩んでいきましょう。新年最初の礼拝に選んだですね、聖書箇所をお読みいたします。マタイ7章24節ですから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです、というふうになります。ここにあるイエス・キリストの私たちに対する命令は、私たちが自分の家を岩の上に建てるということです。自分の人生の歩みをしっかりとした基礎の上に築きなさいというふうに言われるんです。ともすると私たちはですね、イエス・キリストを信じるという、そういう大きな括りでですね、すでに自分は岩の上に家を建てたというふうに信じます。で、自分はクリスチャンだから、もうすでにこれはですね、もうクリアしていると、岩の上に家を建てたんで安心だというふうに思いますけど、そういうふうに考えます。確かにですね、その信仰が誠の信仰であるならば、そこには命がありますので、そのように考えていいというふうに思います。しかし、この私たちのこの地上の教会ではですね、たとえそれが宗教的に見えたとしても、それは本物ではないということもありえますので、その点はですね、単純にそうだというふうにも言えないというふうにも言えます。単に洗礼を私は受けましたとかですね、教会に通っています、自分は信じてます、そのようにこう、言うことがですね、必ずしも岩の上に家を建てているということを意味しない、そういうケースもですね、見受けられます。で、ここに言われている天の御国に属する人の特徴はですね、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う人なんだというふうに言うんです。三条の説教でですね、の中の、これはイエス・キリストの言葉ですけれども、その中でイエス・キリストが言われていること、もしくは弟子たちにイエス・キリストが言われた、あなた方は互いに愛し合いなさい、そういうイエス・キリストの命令を聞いてそれに生きようとする人、それは岩の上に家を建てる賢い人だというふうに言えることができています。そういう意味では、これは何か過去の一回きりの出来事というよりも、私たち信仰者の生き方であるというふうに言っていいと思いますね。一方でですね、この互いに人が愛し合うことを、これ不可能にしているものというのも、これははっきりしています。それは人間の持つこの自己中心性と言われるものです。利己的というふうに言ってもいいでしょう。で、この人間の利己的なその思いというかね、そういうのを肥大させた、特徴をですね、現代ではナルシシズムというふうに言ったりします。これはもう自分をもう中心に置いてますので、自分を特別な存在とみなし、自分が本当にその中で優位性を保つために、注意深くですね、その周りにこう幻想の世界というかですね、そういうのを作り上げて生きています。それは幻想ですので、やがて現実となる神の国とは、正反対の世界と言っていいでしょう。そこに何の、真実というかね、実際的なものがあるわけではありません。で、皆さんが置かれているその家であり、職場であり、また学校においてもですね、この人間の利己的な、その自分中心な性質というものに、直面し、本当にそれによってですね、悩みというのは尽きないというふうに言っていいと思いますね。 多くの場合それらはむき出しになっているというより、まあ、巧妙に隠されていますけれども、その人の持つその冷たさとかですね、本当の意味のそのなんていうか残酷さとか、嘘とかですね、それから相手からただ単に奪うというそういう、ことがですね現実に存在します。でそういう人はですね、まあ、表面的には魅力的であったり、またこうすごい説得力を持って、こう称賛を集めたり注目を集めたりしますけれども、まあ、それらはまあ現実ではないというふうに言っていてますね。しかしそれだけではなくてですね、こういう人間の持つ自己中心性というのは弱さを装うことが装ってですね現れていることがあり、まあ、この内気さとかですね、それから極度の恥ずかしがりとかね、それから自分をかわいそうな人というふうに表す、そういうことの中にも現れています。本質というのは変わりません。自分は特別な存在であり特別扱いに値する、そういう優越感というかですね、考えというかそういうものを持っています。ですからこのそういう特徴を持っている人は自分が優位に立つために、まあ感情的な状況というのをまあこうまあ操作します。真実をこう微妙に曲げて、こう述べるこのガスライティングを行ったり、まあそういうことでこの他人のその真実に対する認識を歪めたりですね、責任を転嫁したり、実際に起こったことをこうストーリーを変えたり微妙に変えたりします。でそれは自分自身を、まあ単に守るというだけではなくてですね、現実に対する認識というのを、自分だけじゃなくて人に対してもこう支配するという、そういう特徴があると思いますね。ですからそういう人が周りにいるとですね、自分の判断とか記憶というものがですね、もしくはその価値観がですね、こうだんだんだんだんこう分からなくなってくるというふうに言っていいでしょう。でここまで聞くとですね、あれ自分は利己的なんだろうかというふうにまあ考える、まあ、ことから始める方も多いんじゃないかというふうに思います。ある意味ですね、全ての人は利己的な部分、その肉の影響と言っていいんでしょうかね、それを内側に持っています。多くの場合は公の場ではですね、例えばその友人関係とか職場においてはコントロールされているということが多いでしょう。でそういう場合はですね、どこに一番現れるかというと、まあ、結婚生活の中にね現れてくるでしょう。そういう親密な関係の中で、まあ、利己的な部分が現れてくると言えます。でその場合配偶者はその相手の利己的な部分を受け止め、光を当てつつ相手がそれを乗り越えることでできる、そういうプロセスを手伝うことになります。これは健全な結婚生活で起こることです。結婚生活における神様の御心は公の場ではですね、隠されているそういう自分の利己的な部分をその見せたとしても、それでも一緒に生きてくれる配偶者がいるという安心感の中で、自分のその奥底にあるその利己的なそのまあ肉の部分と取り組むということです。まあ、これはだから全ての人に当てはまると言っていいでしょう。まあ、しかしその私が今日言っているその利己的な人というのは、その公の場でですね、自分の隣人に対して、臆することなくそのような利己的な生き方を、まあ、する人を、まあ、指しています。でそういう人の周りではですね、いつも壊れた関係とかですね、争いというものが本当に量産されます。なぜなら、まあ、先ほど言ったように自分がですね、こう、中心の世界を築こうとするのでですね、その中ではいつも自分が常に、英雄であるか、もしくは被害者でないといけないということで、現実を歪めることが起きてきます。自分を決してそのような、真実を曲げているそういう違反者とは見なさないということが常です。ですから、その幻想というかですね、それを維持するために本当にしつこくこう多くの場合は、まあ、気づかれないで、まあ、嘘というものが、あります。 で、そうなるとですね、信頼をもとにした人間関係というのは決して結ぶことはできません。で、そういう人とはですね、私は注意深く接するべきであるというふうに思いますし、クリスチャンが結婚相手にそういう人を選ぶことに対しては私は慎重であるべきというふうに思います。なぜならですね、このような利己的な振る舞いというのは人間関係の中に単にその、心理的なダメージを与えるというだけでなくですね、神様が意図された人間関係の構造ですね、人が互いに愛し合う、そのようなことを可能にする構造というものを神様は作られましたけど、それに対して、侵害とか冒涜を行っている人だからです。神様の作られた世界は、どのように人同士が真実な信頼できる関係を結ぶかというと、真実というものがまずベースになっています。そしてそこにそれぞれが自立して責任を持つこと、それから自己犠牲というものを通じて、人類はお互いに結びつき合うというようにできています。で、それはですね、決して聖書を信じている人だけの、認識ではありません。こういう構造が確かにこの世界にあるというふうに考えられていて、それは自然の法とかね、そういう形でよく言われていました。例えば聖書の中でもですね、そのような基本的な人間関係の構造というかですね、そういうのが述べられています。ちょっと一箇所見てみましょう。同じマタイ7章ですけど、12節です。このようにあります。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。というふうにあります。わかりやすいですね。自分がしてもらいたいと思ったら、それを人にしなさいと。で、この考え方っていうのは別に、聖書だけの教えではありません。似たような教えというのはどの時代、どの文化、またどの宗教でもですね、見出される、ある意味道徳的法則、原則というものです。これは別に神様を信じていようといないと、現実を注意深く観察したらですね、そのような法則があるんだということを見出すことができます。で、もしこのような構造が私たちの住んでいる世界に基本的な法則としてあるならば、この自然の法を違反した場合は決して無傷で立ち去ることはできません。それ相応の代価を払うということになります。これは、現実かどうか、皆さんはそれぞれの人生の中で検証されたらいいんではないかと思いますね。で、この法に違反するっていう、そのようなですね、それを絶えず自分の隣人に対して行っているというのは、これは創世記の一番最初に出てくる蛇に似ています。エデンの園では、その蛇がいました。で、蛇によってアダムとエバは神様が言われた規則を破ってしまいましたけれども、蛇はアダムとエバにそれを破るように単に誘惑しただけではありません。そうじゃなくて、秩序あるその場所に混乱をもたらすことができたんです。ですから、蛇のそもそものその性質というかね、それは人間関係においてこの信頼を可能にしていた構造そのものを、ある意味軽んじてというかね、嘲笑していたということです。ですから、もしある人が同じように、誰かが自分のそのが自己中心的に生きたいがために、他人の善良さ、そういうものを利用するときには、単にその隣人に対して罪を犯しているというだけでは、ではありません。その関係を可能にした、この世界の原則に対して違反を犯しているというふうに言っていてますね。そして、その法を構造を作られたのが、神様であるならば、そのような違反を永遠に強要するということはなさらないというふうに言えることができます。ですから、そのような、自分中心で生きる人のことについてはですね、イエス・キリストはこのように表現しました。マタイ7章26節ですね。先ほどの続きからいきます。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆 砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした、というふうにあります。砂地の上にね、家を建てるっていうのはね、私たち砂の上にあんまり家建てないのであれかもしれませんけど、やってることはね、日本でも一緒です。家を建てるときには基礎というものをね、打ちますけれども、単にその地面の上にポンとね、家を建てたりはしません。大体はドリルで穴を掘ってですね、硬い岩盤までね、掘り進めて、その岩盤に打ち当たったら、そこにしっかりとですね、柱をこう立ててね、そして家を建てるというのが、こう日本でもまあ普通です。で、そういうものを全くしないで単に家だけ建てると、それは随分手間としてはですね減りますけれども、そして見た目は一緒に見えるんですけれども、でもまあ洪水が押し寄せて、日本の場合だったら地震が起きた時にその結果は全く違ってくると言っていると思いますね。片方は残り、片方は崩れ去っていくということです。で、同じようにですね、嘘というのはしばらくの間現実かのように働くことができます。しかし真実というものは、これは単にこれは神様の作られたこの世界の中では重みを持っています。ですから、その嘘というのは実質がありませんので、しばらくは何かあるように見えますけど、真実の重みにやがて負けていきます。ですから、ある人が自分を高めるために、自分を特別扱いしてもらうために、現実をまあ、こう曲げたとすると、それは岩の上に、砂の上に家を建てていることと、同じです。しばらくは、何事もないように見えますけれども、それは本当に脆い家で、そして必ず崩壊するということです。いや、私はそんなのはね、知らないというふうに、いうことはあまり賢くありません。例えばある人は、自分は重力なんて関係ないと、そんなの無視して生きるというふうに決めてもですね、その人が高いところから飛び降りたら、やはりその重力の法則がその人に働いて重大な結果を招きます。ですから、私たちがその法則をですね、従って生きるとか生きない関係なしに、全ての人にこの法というのは働いているということです。無視したとしても、その結果からは逃れることができないというふうに言います。ただし、重力の場合と違って、この道徳的なこの世界に組み込まれた構造というのは、時間的なずれというのがあります。ですから、例えば嘘をつくことで道徳構造をですね、破ったとしても、一時的には、それが何年もですね、うまくいっているように、本当に思われていることがあるかもしれません。そのガスライティングといって、こう認識をね、実際の起きたことより認識をこう歪ませたとしても、短期的にはうまくいっているかもしれませんけれども、そのような巧みの操作によって、ある意味自分の人生の中に、破壊の種をまいているようなものです。エステル記を読むとですね、ハマンという人がモルデカイを貶めるために、自分ですね、立派な貼り付けの道具を用意します。ですけれども、真実が明らかになった時には、自分が用意したその貼り付けの道具に、自分がかかってしまうというふうになります。多かれ少なかれ、そのように正義というのは実現される。これが神様を恐れる人の感覚です。神様は生きていて必ず正義を実現されるんだ。ですから、生徒たちを主を恐れなさいと言われるときには、そのような感覚を持っているということですね。ですから、もし皆さんの生活の中でね、本当にナルシスト的な特徴を持った人に、本当に自分は苦しめられてきたんだ、本当に、 大変な思いをしてきたんだというならばですね、神様を信じる皆さんは少なくとも彼らと同じ偽りとかですね、そういうものに生きないように、また自分自身で何か復讐のような形で対処するというのは避けた方がいいと思います。そうではなく、自分は神様が作られたこの神聖な何かこの人間関係をのですね、この基礎となるものを自分は尊重すると、冒涜することはないように生きるべきです。そして自分は自分の家を岩地の上にしっかりと建て上げることを進めるべきです。聖書の神様は衝動的に、私たち同じようにカッとなってはですね、行動することはありません。しかし必ずご自身の正義を成し遂げられる方です。しかし感情的な、もしくは復讐心に基づいて行動することはありません。むしろこの神様の作られたこの構造の中で、機能するというふうに言っていいと思いますね。どのように機能するかというと、先ほど言いました真実というのには重みを伴っています。そして時間というものがあります。それからその自分が蒔いた種は必ずその種の種類に従って実を結ぶという、そういう、報いというそういうシステムがあります。で、時間というのはですね、全ての、嘘をテストします。ですから人、ある人が人を操って人からの評価というか、そういうのにこう執着する人がいたらですね、時間の経過とともにその仮面というのは大体剥がれてくるものです。真実の重みというものに時間の長さをかけるとですね、それを耐えることはできないと言っていいでしょう。真実と時間が協力してその嘘を明らかにすると言っていいと思いますね。そして当然の報いというのがその後に続きます。使徒信条を読むと、アナニアとサッピラのようにですね、まあ、誰の目からも明らかなようにその、嘘の結果をですね、直後に受ける、そういう例もたまにはあるかもしれませんけど、ほとんどの場合はそういうことはないでしょう。しかしアナニアとサッピラは私たちに対する警告です。必ず遅かれ早かれそのような、報いが、神様が生きておられるならあるんだということです。多くの場合は内面の世界に現れるでしょう。不安と、それから虚しさ、恐れ、不安定さ、こういう形で起こってきます。ですからある人が自分を苦労して岩の上に家を建てることをしなかったらですね、それらに対処するのは難しいでしょう。そして、謙虚さというものを若いうちから身につけようとしませんでしたので、決して自分の本当の姿を顧みるということが、できません。ですからいつまでたっても自分自身が生み出したその偽りのアイデンティティにが生み出す苦しみから逃れることができなくなります。そして最終的にはその偽りの、自分の中に永遠に閉じ込められてしまうということになるでしょう。まあ、これを時々私は自我の牢獄だというふうに言っていますけれども、地獄というのは単に場所ではなくですね、本当にその人の心の内から、この地上にある時からあるというふうに言っていいと思いますね。もし私たちが真実を拒否したり、他人を操ったり、見せかけのそういう自分の後ろに隠れるように自分を生き続けるならば、本当の人とのつながり、平安、意味深さ、この人生の中にある意味というものを見出す、そういう経験はできなくなっていくでしょう。その時にはやがてそういうものによって得た、まあ、成功と呼ばれるものですら、呪いとなっていきます。称賛さえ虚しく感じるようになるでしょう。そして残されるのは享受できない、決して喜ぶことのできない、そういう成果と信頼できない人間関係だけです。 これがイエス・キリストが言われた砂地の上に建てた家のひどい倒れ方というふうに言っていたんですね。2026年、私たちは岩地の上に家を建てる歩みをしていきましょう。真実を守り、悪に対しては悪で報いることをせず、現実の神様が作られたこの世界の構造に信頼していきましょう。そしてイエス・キリストの言葉を実行するものになり、労苦をすることになったとしても固く自分の基礎をまずイエス・キリストの言葉に置くという、そのような習慣を身につけていきましょう。その労苦は決して主にあって無駄ではなく、必ず主にある豊かな実を結ぶことでしょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたはこの世界を作られ、また私たちが互いに愛し合うように望まれました。しかし私たちの住んでいる世界には、それを不可能と思えるような、そのような現実が存在します。壊れたそのような人間関係はあちこちに見られます。どうぞあなたはそのような状況の中で生きる私たちに、どうぞこの年も岩地の上に自分の歩みを築く、そのような歩みをさせてください。そして固く立てられたその岩地の上に立て、人生の中でたびたび起こるさまざまな嵐や地震にあっても固く立ち続けることができるように、どうぞその働きを今この瞬間から始めさせてくださいますように。私は岩地の上ではなく本当に砂地の上に立ててきたと、そのように思う方がいるならば、180度方向転換し、悔い改め、そしてあなたの御言葉を実行する、そのようなものに変えてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。